ピックアップ白書、つながり支え合いのある地域共生社会、令和5年版厚生労働白書。令和5年版厚生労働白書が8月に公表されました。同白書では、現在顕在化している社会課題を踏まえて、ポストコロナの時代に求められるつながり支え合いのあり方を提示しています。白書のテーマの背景、現在日本は本格的な少子高齢化、人口減少時代を迎えようとしています。単身世帯の増加など、私たちの社会を取り巻く環境が大きく変化する中で、例えば引きこもりやヤングケアラーといったいわゆる制度の狭間にある課題などが顕在化しています。また孤独孤立の問題も深刻化しています。新型コロナウイルス感染症の流行を機に、皆さんも実感されたのではないかと思いますが、孤独孤立のような何らかの支援が求められる状況は、いつ誰にでも起こりうるものです。ご自身や身近な方に支援が必要になったとき、周りには支援を求められる環境があるでしょうか。今年の厚生労働白書では、そうした観点から現在顕在化している社会課題を踏まえた、ポストコロナの時代に求められるつながり支え合いのあり方を提示しています。以下、白書のポイントについて見ていきましょう。社会保障を取り巻く環境と人々の意識の変化。日本の2022年の総人口はおよそ1億2495万人ですが、2070年にはおよそ8700万人になると推計されています。世帯規模は縮小し、単身世帯割合が増加しています。単身世帯割合は1990年 23.1% から2020年 38.0%。 意識の面では、例えば隣近所の人との付き合い方は形式的付き合い、会った時に挨拶する程度の付き合いを望ましいとする方が大きく増加しています。1973年 15% から2018年 33%。 また内閣官房が実施した人々のつながりに関する基礎調査2022年では、孤独感がしばしばある、常にある方は男性が 5.1%、 女性が 4.6% でした。引きこもり、ヤングケアラーなどの制度の狭間にある課題、このように人口構造や世帯構成が変化することで、家族や地域のつながりが弱まり、孤独孤立といった課題も見られる現状があります。さらに、従来の属性別の制度では合致しにくい複雑化した制度の狭間の課題などが顕在化しています。例えば、引きこもりは8050問題、高齢の親と働いていない独身の50代の子が同居している世帯にかかる問題に象徴的に現れ、生活困窮など深刻な問題につながっています。ヤングケアラーは家庭内のことであるために支援のニーズが表面化しにくい特徴があります。白書ではこれに加え、一人親、様々な困難を抱える女性、セルフネグレクトを例として取り上げて、課題や現状施策などを詳しく示しています。その他にも、一人一人の様々な背景事情から複雑化した課題が見られます。ポストコロナの時代に求められるつながり、支え合い。こうした課題に対して、ポストコロナの時代に求められるつながり、支え合いのあり方として、次の2つの方向性や自治体の取り組み事例を白書では提示しています。包摂的、インクルーシブなつながり、支え合いの推進。 多様なチャンネルを通して支援が必要なすべての人につながり支え合いを創出することが求められます。 1. 世代や属性を超えた居場所づくり、地域住民同士の緩やかなつながりの創出。 2. 対象者の属性に関わらない包括的な支援、重層的支援体制整備事業の一層の推進。 3. アウトリーチによる能動型支援、潜在的な支援の必要性を早期に把握。 4. デジタルを活用した人々の交流、オンラインで自宅にいながら他者とつながることが可能。 5. 住まいから始まる支援、地域とのつながりづくりなども含めた支援の推進。人々の意欲、能力が十分発揮できるつながり、支え合いの推進。個人や法人の特性や得意分野を生かしたつながり、支え合いの創出が求められます。1. ライフスタイルなどに応じ参画しやすい仕組み。労働者協同組合は多様な働き方を実現しつつ、地域課題に取り組む選択肢の一つ。2. 得意分野を生かした支え合い。社会福祉連携推進法人制度では、複数の社会福祉法人が共同して地域住民の生活課題に対応。3. デジタル ICT を活用した地域社会への参画。潜在的な支援の必要性を早期に把握。以上、ピックアップ白書でした。